キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、東京慈恵会科大学葛飾医療センター循環器内科准教授山下誠吾さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
先生こんばんは。
こんばんは。
このドクターサロンで心房細動質問よくいただきます。特に抗凝固薬、今日の質問はですね、治療をして、経過がいいので抗凝固薬、中止できないのかという質問で、その質問に答えていただく前にですね、改めて先生、その心房細動の治療ということで、先生ご専門にされているアブレーション、これ今日本でどのくらいやられてるんでしょうか。
はい、そうですね、もう年々今はですね、右肩上がりに増える方で、もう今はおそらく10万件を超えてる、もういわゆる一般的な治療としてですね、認知されてるようなところになりまして、どこの病院でもできるように今なってるかと思います。
確かに先生、ところは心房細動のアブレーションっていうのは限られた施設でしかできないっていう治療が、もう大体どこでも今で、大体そのいろんなその不整脈のアブレーション治療の中でも今心房細動が一番多いんでしょうか。
そうですね、今もう明らかにその不整脈の中ではもうコモンディジーズと呼ばれているものですので、年齢とともに増えてくる病気でもありますから、今心房細動のアブレーションというのは、どこの施設でも9割ぐらいをもう占めてるんじゃないかなと思いますね。
心房細動ももう私なんか先生の大師 の山田先生から、心房細動は先生病気じゃなくて加齢現象って言われてですねその通りかなと思うぐらい高齢者を中心に増えているんですけれども、改めて先生、今日の質問に入る前にですね、心房細動の患者さんいた時の、いわゆるアブレーション化あるいは薬物化という治療方針、先生どういうふうにして進めていかれるんでしょう。
そうですね、少し前まではですね、やはり高齢者にどこまでアブレーションをやるのかという話もあったとは思うんですが、今はですね、非常に手技そのものの安全性も高くなってますし、手技時間も短く、どの施設でやっても同じように治療ができるようになっているという背景がありますので、比較的高齢の方でもですね、アブレーションを進める、そこの特に判断というのは、もちろん主治医次第なんですけれども、基本的にはご本人さんが元気な方であればですね、年齢問わず根治を目指すというスタンスでやるようにはなっているかなと思います。
なんとなく高齢の方の場合はさすがにアブレーションはどうかな、抗凝固で脳塞栓予防でいいのかなっていうふうな、意識があったんですけど、今はむしろご本人の、その状況とかいうものによってはアブレーションというのも選択の一つということなんですね。
そうですね、脳梗塞のこともありますけども、心不全ということも関わってきますので、より、寿命というよりは健康寿命を延ばすという意味で、アブレーションというのは望む方が多いかなというふうに思います。
確かに患者さんにとっても、ずっと薬を飲むよりはそれで完治できる、そして心臓の機能も正常に戻るとなれば、希望される気持ちは私もわかるんですけれども、むしろそういう意味ではなかなかこういう人たちまでアブレーションはというところを頭に入れながら、積極的に広げていくというような状況なんでしょうか。
そうですね、こちらの一方的な方針ではなくて、やはり患者さんと相談しながらですね、メリットデメリットをお話しして、治療方針を決めていくということになりますので、それぞれの患者さんによって、方針は少し変わるかなというところですね。
それで今日の質問なんですけれども、心房細動でアブレーション治療を受けましたと、 で、この先生は、心臓のリズムはもう同調律になったと。で、抗凝固薬を中止する、できないか、中止する条件、あるいは時期というのを教えてくださいという質問ですが、私、個人的にはその同調律になったということの、何でしょうか、証明というんでしょうか、そこがどのくらいそうなのかっていうのが、薬をやめられるかどうか非常に大きな影響を与えるような気がするんですけど、どこでしょう。
はい、おっしゃる通りだと思います。まずはですね、アブレーションをやった後、最低3ヶ月間というのは抗凝固薬を、継続するということは、一般的に言われてまして、これは焼灼したことによって、焼灼された内皮の障害によって、血栓ができる期間が、約2ヶ月ぐらいだろうと、それとですね、焼いたことによって、炎症からですね、心房細動が弱気されると、そういう、期間が約3ヶ月ぐらいあるだろうということから、3ヶ月間は抗凝固を使うと、その後は、心房細動が根治できていればやめられるというところなんですが、先生おっしゃる通りで、それを証明することは非常に難しい、特に、症状がない方であったりとなりますと、どこでやめていいかというのは一つ問題になりますので、それはですね、患者さんの背景を見ながらということになるかなと、再発非再発ということも大事なんですが、血栓リスクですねがどの程度かということがまず一つポイントになるかなと思います。
それこそその起こってないっていうことを証明するのは、いわゆるその悪魔の証明、完全に証明するのは難しいというところの中で、最近先生、アップルウォッチですとかいろんなデバイスで、起こったらその機械が教えてくれるっていうようなデバイスもできてきて、その100% 起こってないっていうところまでは難しいかもしれないけれども、ほぼほぼ同調律になったよということを、一応その言えるぐらいまで来たような気がするんですけれども、こういうデバイスっていうのは先生方のそういう判断にだいぶ影響を及ぼしてきてるんでしょうか。
はい、そう思います。私自身も外来でですね、抗凝固を中止したいという時に、本当にやめて大丈夫かと少し思った時はですね、このスマートウォッチを使って、セルフモニタリングですね、いわゆるができれば、それをもとに抗凝固をやめるということは普段からやるようになってますし、その機械そのものをかなり信頼性は高くてですね、心房細動が出てないということであれば、おそらくそれは正しくて、出てると表示された時には、それが心房細動じゃないこともあるんですけども、ないという時はかなり信頼性は高いというふうに思ってますので、非常に便利なデバイスかなというふうには思っています。
そんなに急いでやめようという、先生も患者さんもいらっしゃらないとは思いますけれども、先生が言われた最初の3ヶ月、これはもうその後経過がよろしいようであれば、そのデバイスを使って、どうも出てないようねっていうことになれば、基本は、やめる方向で先生動かれるということなんでしょうか。
そうですね、それプラス、全員がですね、そのようなデバイスでフォローできるわけではないので、特に高齢者の方はなかなかスマートウォッチの使いこなせる方はいませんの で、基本的にはこれまで通りですね、定期的にホルターを施工したりして、再発の有無も、フォローしていくということはやってはいますけども、あとはですね、その心房細動、治療した心房細動の進行具合ですかね、そのベースの心房細動がどの程度進行したものであったのか、そういったことにもよりますので、特に治療した後は抗不整脈薬をこう一部使いながら経過を見る方もいますから、徐々にそういう薬を減らしていって、それでも心房細動が出ないというのを確認してから、最後に抗凝固薬を切るというような手順で僕はやっています。
先生の今のお答え聞いて、あまりその積極的にやめていこうねっていうよりも、いろいろとこう状況を見ながら、いよいよじゃあやめられるかもしれないねっていうようなところにたどり着ければやめましょうかというような印象を受けましたが。
そうです、ガイドライン上はですね、再発の有無ではなくて、それこそ本当に根治できたかどうかは証明できませんので、それよりはその血栓リスクという、いわゆるそのチャズ2スコアっていう血栓リスクのスコアがあると思うんですけども、それが2点以上の人は 生涯ですね、抗凝固薬を飲むことが推奨はされてますので、
そうですね、
まあ、その中でやめる場合は、まあ、本当に再発がないということを、まあ、確認に保証してから、まあ、やめなければいけないということなので、そういう感じになりますか、
ね、今日の質問はですね、左心耳の閉鎖術を加えた場合の抗凝固薬の使用についてということで、基本その左心耳のところに、まあ、血栓ができやすい、そこを閉じれば、まあ、血栓のできる場所を、まあ、閉じてしまうわけですから、基本はこれに関してはやめる方向でいけそうな気がするんですけども、どうでしょう。
そうですね、あの左心耳閉鎖術は、まあ、抗凝固薬を、まあ、やめるためにその代替法として行われている手技なので、抗凝固薬はやめることはできるんですが、実はただこのデバイスはですね、入れた後、その内皮がですね覆われるまで、まあ、それが一応今45日ということで、1ヶ月半というところなんですが、この間は抗凝固を絶対飲まなきゃいけないという縛りがあるのと、まあ、その後抗血小板薬にまあ変更していくわけですが、それを2剤で6ヶ月まで、そしてそこでも、問題ないことを確認できれば、そこから抗血小板薬1剤ということなので、まあ、抗凝固薬はなくなりますが、抗血小板薬は1剤はですね生涯に飲み続けるということが言われています。
これはもうスパッとやめるというよりも結構慎重なプロセスを、
そうですね、
ということなんですね。
はい、
わかりました。実はもう一つですね、先ほどの質問とちょっとかぶるような質問をいただいていまして、まあ、偶然に発見された心房細動、チャッチスコアは1点以上だったから抗凝固を導入しましたと。でもその後経過が良くて心房細動を認めてないよという場合の、まあ、継続するのかやめられるのか、これまあ何点かということにもよるような気がしますが、どうでしょう。
いや本当にそこは非常にあの判断が難しいかと思います。うん、あのまあ、たまたま見つかったということは、多分その状況は症状がなかったということだと思いますので、うん、まあ、まずそれが本当にたまたまその時見つかるという確率は非常に低いと思うので、うん、まあ、そう考えると普段から出ている可能性もまあ考えますから、やはりそういった点ではあのチャズスコアを参考にしてですね、1点以上は一応継続ということにはなりますけど、まあ、もう一つ、何か参考になるポイントとすればですね、あのその心房細動が起きる何かきっかけがあったかどうか、例えば甲状腺機能亢進症を持っていた、あるいはお酒を飲んだ後に明らかに出た、その他はまあ脱水、極度の脱水であったり、手術後だったりとかですね、特殊な状況であった場合、まあ、そういった時にはやめられる可能性は、あのまあ、その後ですね出ないと、可能性もあるかなと思いますので、まあ、状況にもよるかなと思います ね。
逆に言うと今先生がおっしゃったような経液増悪因子なんでしょうかね、そういうのがなくてチャッツスコアがやっぱり継続しないといけない点数である場合は、まあ、なかなか、やめるというのは難しいですね。
そうですね、はい、そう思います。
今日はあの複数の質問を答えていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は東京慈恵会医科大学葛飾医療センター循環器内科准教授山下誠吾さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。